子どもの命、家族で守る、地域で守る。伊賀市は親子防災事業に取り組んでいます。自分の周りで災害なんて起こるはずがない。起こったとしても自分は大丈夫。そう考えてはいませんか？想像してみてください。災害が起こり、避難所に身を寄せたあなたは、地域の人と同じ屋根の下で数日間を過ごすことになりました。混乱の中、支援物資がいつ届くかわからない状況で育児をしなければならないとしたら、大切な子どもの命を守るために、今できることを一緒に考えてみませんか。子どもの命を守るために、まずは家族と地域のつながりを、助産師の林美智子さんにお聞きしました。助産師の林美智子さん、プロフィール。市が行う赤ちゃん訪問を担当し、市内の家庭を訪問してお母さんの相談などを受けています。家族で守る。次女や共助の大切さを意識してください。林さんは、育児中の人に、災害に備えて食べ物や飲み物、育児グッズなどを用意しているかと尋ねると、準備していないと答える人が多く心配になりますと話します。公助、共助、自助は災害に対する備えや災害時にも生かされます。行政による支援、公助を待つだけでなく、地域で助け合うこと、共助や自分で備えること、自助が必要だという意識を持つことが大切です。災害時、お母さんが困ることは、災害が起きて避難所などに避難したとき、例えば育児をしている女性であればどのようなことに困るのでしょうか。林さんは男性の目に触れずに、授乳できるスペースの確保が難しいことや、女性スタッフが少なく、女性ならではの悩みを相談しづらいことなどを挙げて、避難所ではプライバシーが失われるのが一番つらいことです、と話します。また、過去の例では、混乱が落ち着いてくると、子どもを安心して遊ばせることができる場所や、家族以外で話のできる人の存在が必要とされたそうです。そんな時、地域の人と普段から接していないと、自分をさらけ出すことができない、安心して遊ばせることができないということが起こります。普段から声を掛け合うことが大切。普段から顔を合わせて声を掛け合うことが大切です。と林さんは話します。人は会えば会うほど親しみを感じる生き物です。普段から声を掛け合うことで親しくなれるのではないでしょうか。林さんによると、話しかけてもらえることを待っているタイプのお母さんも多くいるそうです。その中には、転入や転居などで周囲に知人がいない家庭も多くあります。お母さんたちには、話しかけられることを待っているだけではなく、周囲の人に対して、子育て世帯であることなどを自分から積極的に伝えていってほしいと話しているそうです。また、避難所での食事やおやつなどに関しては、最近ではアレルギーがある子どもも多いため、家族が目を離したときに配られた食事やおやつなどでアレルギーを起こしてしまう場合が考えられます。普段からその子どものどういったことに気をつけなければならないのかを周囲に伝えられる関係づくりが必要です。インターネットだけではなく、人を頼ってください。最近は困ったことや調べたいことがあると、まずネット検索を利用する人が多いですよね。インターネットはすぐに調べることができる便利な手段ですが、身近にいる人にも頼ってほしいです、と林さんは話します。育児で困った時、インターネットで検索する前に、 まずは保健師や助産師、周囲の人などに直接相談してほしいと思います。非常食には普段食べているものを備えましょう。非常時用に販売されている食品に対して値段が高い、おいしくないというイメージを持っている人も多いのではないでしょうか。また、防災対策として必ずこれらの非常食を用意しなければいけないと考えている人もいるのではないでしょうか。林さんは、乾パンなどのように非常時用の特別なものでなくても、普段の生活の中で食べ慣れているものでも十分です。むしろ災害時に普段と同じ食事をとることで安心感が得られます、と提案します。ただし、食品は定期的に入れ替える必要があるので、消費、補充を繰り返すことが大切です。離乳食に特別なものは必要ありません。子供が離乳食を食べる時期になると、食材の裏ごしをしたり、味付けを薄めたりと、離乳食の準備に頭を悩ませているのではないでしょうか。普段でさえそういった悩みがつきませんが、災害が起こった時、子供の食事をどうすればいいのかと不安に思う人もいるのではないでしょうか。しかし、子供用の食事として離乳食を特別に作らなくても、大人が食べるものに大人用の味付けをする前に取り分けて、潰してあげるという方法があります。災害時に限らず、普段でもその方法で十分な離乳食になります。お腹が張っている状態に危機感を。災害に備えて妊娠している人が気をつけることを尋ねたところ、林さんは体力をつけておくことや母子健康手帳を常に持ち歩くことです、と話しました。そして続けて、お腹が張っている状態に対して危機感を持ってくださいと注意を促しました。寒い季節であれば避難所の冷たい床の上で過ごすことになり、体が冷えてお腹が張ってしまうこともあります。お腹の中の赤ちゃんは通常であってもエベレストの頂上で酸素マスクなしで立っているのと似たような環境にいるそうです。それがお腹が張ることによって血管が縮み、酸素や栄養が行き届かなくなります。これは赤ちゃんにとってとても辛い状態です。また、非常事態の中、パニックになってしまい、普段であれば答えられる妊娠週数などの自分や赤ちゃんの状態が答えられなくなる人もいます、と林さんは話します。災害に備える意味でも、体の状態を伝えるために必ず母子健康手帳を持ち歩くことが大切です。普段の持ち物にも防災対策を。普段から使い慣れた保湿クリームや日焼け止めをカバンの中に入れておくことも一つの防災対策です。皮膚が乾燥してカサカサになると、赤ちゃんの抵抗力は弱くなります。こういったクリームは、乾燥や炎症から赤ちゃんを守り、健康を保ってくれます。また、子供が慣れ親しんだおもちゃや絵本などは、心の安定剤の役割を果たしてくれます。災害時にはとっさに思いつきにくいかもしれませんが、避難所などで過ごす場合に備えておきたいものです。周囲の人に自分の子供のことを知ってもらうことが大切。避難所であっても子供は遊びたくなるものです。時には大きな声を出すこともあるでしょう。そんな時、周囲の人に自分の子供が好きなものや遊びを普段から知っておいてもらい、自分たちの経験を生かして遊んでもらうことができれば、災害時に子供のいる家族が周囲に対して気を使わずに済むのではないでしょうか。林さんは、こういったことは普段の生活の中で関わりを持っていればこそできることです。地域のイベントや防災訓練などを通して顔見知りになっておけると良いと思います、と話します。 好きの反対は無関心。非常時に助け合えるお互い様と思い合える関係を築くためには、日頃から関わりを持つことが大切です。時代とともに人の気持ちも変化し、一人でいることが好きな人が年々増えている気がします、と林さんは話します。人間は一人では生きられません。親以外の大人からも愛されるという経験を子どもたちの心にたくさん与えて育ててあげてほしい。そうやって育てられた子どもはきっと他人にも優しさを分けられる人間に育つと思います。好きの反対は嫌いではなく無関心。この世で一番寂しいことです。伊賀市内の各地域で一人ぼっちを作らないように、日頃から誰もができること、例えば挨拶をされたら挨拶を返すことを厭わないでほしいです。人手に勝る育児グッズはありません。育児をしている人に対して林さんは、最高の育児グッズは人手です。物ではなく人に頼ってほしいですね、とメッセージを送ります。普段できないことが災害時にできるはずがありません。人に頼ることが上手ではない人もいますが、お願いしますの一言で話が弾み、仲良くなれることもあります。林さんは、頼ることは心と心の接着剤です。一人で頑張りすぎず、地域の人や保健師、看護師などに、助けて、手伝って、と声をかけて、どんどん頼ってほしいと思います、と話してくれました。地域で守る。周囲の理解が地域と親子を結びつける。地域と親子が歩み寄ることは一方の努力だけでは実現しません。周囲の人が理解を示してくれることで、お互いに歩み寄りやすくなるのではないでしょうか。また自分自身の子育ての経験からたくさんのアドバイスをしたくなることもあるかもしれません。しかし子育ての主役はその家族であることを思い出してください。よく頑張ってるね、というねぎらいの言葉とともに、何を助けてほしいのかを聞いてあげてください。また新たな課題として、シングルマザー、シングルファザーやステップファミリーに対する周囲の人たちからの偏見という問題があります。中、ステップファミリーとは、離婚や再婚などによってできた血縁関係のない親子のあり方です。中終わり。周囲の人の何気ない一言がその家族を傷つけてしまうことがあります。普段から接しておくことで、家族の新しいあり方を受け入れることができるのではないでしょうか。お互いが歩み寄り、関わりを持つことが非常時に助け合うためにも大切だと言えます。親子を支えるにはたくさんの人手が必要。災害時、育児をする人をサポートする側も、例えば、民生委員、児童委員一人では対応することができません。ローテーションできる体制の取れる人数が必要です。少しの間子供を見てあげる、声をかけるなどのちょっとした行動で、その関係性は変わってくるのではないでしょうか。地域と家族で守る。地域と親子をつなぐ新たな取り組み。伊賀市では平成27年度から親子防災事業として、おおむね1歳から3歳児を持つ家族と地域をつなぐ新たな取り組みを始めます。この事業では、災害時に備えて地域に住む子どもとその家族と民生委員、児童委員や地域の人などが触れ合う機会を作ります。年間4から5地域ずつを5年間にわたって市内全域で行っていく予定です。詳しい日程はチラシや市ホームページなどでお知らせしますので、ぜひご参加ください。できることから始めましょう。 総合危機管理課。大地震などの災害が発生したとき、市では災害対策本部を設置し、市全域で発生している被害などの対応にあたります。発生当初の3日間程度は、情報収集や人命救助活動を優先して行うため、個別の事情を考慮した対応がほとんどできないことが現実です。例えば、赤ちゃんが飲む粉ミルクですが、必要な人全員に十分な量を、あるいはアレルギー対応品を供給することは難しいでしょう。そこで大切になってくるのが家庭での普段からの備えです。と言っても特別なことをする必要はありません。身を守ることの例。ベビーベッドはガラス窓から離す。戸棚の扉を固定する。物を高く積み上げない。玄関周りや子供が遊ぶ場所を整頓することなどで、家の中に安全な空間を作りましょう。食べ物の例。非常持ち出し袋を特別に用意する必要はありません。家庭での通常のストック食料品のうち、レトルト食品などを袋に入れて保管しておくだけでも十分です。さらに、その袋の底に圧縮袋に入れた長袖の肌着やおむつをそっと忍ばせておけばさらに安心です。最初から万全にしようと思うのでなく、子供のためにできることから少しずつ始めましょう。子供を守るための防災しおりを作成しました。災害対策への意識づくりのきっかけに、今年の春、伊賀市の民生委員、児童委員、主任児童委員が中心となり、行政も関わりながら検討を重ねて、子どもの命を守るための防災しおりが作成されました。作成したきっかけについて、主任児童委員の清水みどりさんは、これまで伊賀市には災害時の育児について働きかける取り組みがありませんでした。育児をしている人たちに防災の意識を持ってもらいたいという思いで、昨年の秋ごろから作り始めました、と話します。主任児童委員の新井恵美子さんは、災害が起こったとき、自分の子供は自分で守るという意識を持つことで防げることもあると思います。防災しおりで全ての情報を網羅できるわけではありませんが、必要と思われる最低限の情報を盛り込んでいます。これを災害について考える一つのきっかけにしてもらえればと思います、と話します。普段から備えておくために、防災しおりには災害時に知っておけば役立つ情報や防災情報、安否情報の確認方法などについて掲載しています。また、ママバッグ防災課として、普段のカバンに加えてほしい防災グッズなどを提案しています。災害時、救援物資の中から自分の子供に合ったおむつなどがすぐに手に入るとは限りません。育児には、ちょっと待ったが効かないからこそ、普段からの備えが肝心です。民生委員、児童委員の辻村紀美さんは、赤ちゃん訪問の時などに配っていただきますので、防災しおりを活用して、ご意見などがあれば地域の民生委員、児童委員、主任児童委員に話していただけるとありがたいです、と話します。今回の特集では、子育てをしている家族だけではなく、周囲の人にとっても災害に備えるために必要な様々なことをご紹介しました。災害はいつ起こるかわかりません。万一の事態に備えて、大切な子どもの命を守るために、できることから始めませんか?問い合わせ、親子防災事業、育児、健康などについて、健康推進課、電話 229653、ファックス 229666、防災について、総合危機管理課、電話 229640、 ファックス 24-0444